大阪公演お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
すごい、
やばい、
もうダメだ。
見たことない週末が来ましたよ。
だって打ち上げでしょ。
打ち上げ
で
しょ。
ねえ、もう太郎がそういうのもらいに
来た。やばい。入れてよ、入れてよ。
いやいやい
や。週末大丈夫ですか。
聞いたことない週末。
じゃあ一人一言ずつね、大阪の人への感謝をちょっと言っていこうかな。じゃあお服から。はい。
大阪は当日券がすごい。
お、当日いっぱい来た。
ギリギリにドッとみんな来た。でも東京公演のツイッターの感想で来ましたみたいな人が多かったから、まあ、東京で見てくれた人がいっぱい ね口コミしてくれてよかったなって。
はい、制作スポット。はい、じゃあ東谷愛と。
はい、東谷です。大阪は3回目ですかね、ダルカラで来るのは。どんどん楽しくなってきました。4回目も楽しみにしてます。ありがとうございました。
じゃあ、悪い芝居岡田太郎
さん。お願いします。
これいいの？
悪い芝居宣伝していい？
悪い芝居は、まあ、もう先にポロッと言うと、悪い芝居9月19日に大阪の日本橋すぐそこで、あの悪いけど今夜は帰りたくないとっていう10周年イベントをやります。ま
あ、もう一回イベント名
言って。悪いけど今夜は帰りたくないと。
なるほど。
いや、まあいいや、そんな宣伝はいい。まあ、見てきました。そして今お酒を飲んでます。いい、そう、めっちゃいいお芝居を見れたから今すごいビールが美味しい。
ありがとう。
じゃあ回して、はい、ももか、あき、
大阪の皆さんありがとうございました。私はインディペンデントシアターが好きでしたので、最初からすげえ楽しかったです。ありがとうございました。
中村里奈。
中村里奈です。
声ちっちゃい。
声ちっちゃい。
いや、すっごい楽しかったし、すごい楽しかったし、またぜひ行きたいなと思います。本当にありがとうございました。
はい、すごい通天閣行けてすごい良かったです。
そっち、
通天閣の方があるよね。
坊主しました。また来たいです。
悪い芝居、渡辺
亮。渡辺亮です。大阪のお客さんがとても温かくてとてもとても楽しかったです。ありがとうございました。
深澤美
久。はい、深澤美久です。インディペンデントさん初めてだったんですけど、とてもいい小屋でお客様もすごい温かくて噛むんだけどね。
流行ってんのか。
でも本当に東京とはまた違う声ができてとても良かったです。またぜひ来たいと思います。ありがとうございました。
大原健二。
はい、大原です。今回本当ロビーで終演後挨拶すると、また大阪来てくださいねって言われることがすごく多くて、今予定ないんですけど、来ます。呼んでください。来ます。いくらでも来ますので、本当にまた来たいです。ありがとうございました。
続きまして、照明家、松本デザイン室、松本大輔。
やっぱこれダルカラとポッドキャストってこれやっぱ言わなきゃダメなの。
どうぞ。
もう今言いました。照明の松丸でございます。ですね、僕もいろいろな劇場に宿泊をしていますけれども、まさか、インディペンデントシアターセカンドさんの楽屋に布団を敷いて寝ることが今回のツアーでできました。本当にいい思い出になりました。公演もさることながら、それ以上の思い出が。ありがとうございました。大阪また来たいです。よろしくお願いします。
堀夏実。
どこに喋るんですか。
いや大体拾えるから、
ね、あ、大阪の皆様本当にありがとうございます。3回目来ちゃいました。とっても真面目なことを言うと、ただ立ってるのが楽しい劇場だな、インディペンデントシアターセカンドって、って思って、結構本当にただ立ってました、ぼーっと。とても楽しかったです。また来させてください。ありがとうございました。
はい、オカマです。みんなあの色々と3回目3回目言ってるんですけど、実は僕2回目なんですね、このメンバーの中でただ一人で。あのセカンドさんも今回初めてだったんですけれども、本当にいいですね。もう東京公演の頃からずっと串カツ食べてたんで、大阪来て串カツ食う必要なかったんじゃないかと思いながら串カツとうどんで生活しました。本当に大好きです、大阪。また呼んでください。ありがとうございました。
じゃあアリさん、どうもありがとうございました。アリさん、
はい、公演お疲れ様でした。本当に来てもらえてよかったなと、強行日程の中なんか ね、東京にソーセージと猫見に行かせてもらった時に楽屋にご挨拶に行ったら大阪公演とかできないですかねみたいな。ちょっと岡山が決まってるんですけど、間で大阪やれないかなみたいな話をいただいて、本当にスケジュールここやったら空いてますけどみたいな、平日だけどどうかなみたいなので、なんか逆に皆さんには強行日程の公演ですごく大変だったかなと思うんですけど、また猫ちゃんを大阪で再びお客さんに、多分初演の時を見たお客さんとはまた違うお客さんに見てもらえたんじゃないかなと思うので、すごく嬉しかったし、まあ、セカンドで見れてやっぱりすごく良かったなと思って、なんかセカンドの、普通のガランとしてるところからこうドラマが立ち上がってくるところがすごいワクワクして、すごい楽しい公演でした。ありがとうございました。また来てください。
じゃ あの最後に、なんていうか、これ三本締めっていうのか、チャチャチャンってやつ。
谷さん喋んないの？
あ、僕この収録終わった後で、あのホテルじゃねえか、今回はどこかで一人で残りの40分とか撮りますので、
みんなが寝てる部屋でやめてくれよ。
だから夜中に下の真ん中とかで撮ります。
劇場でやったらいい、はい、せっかくだからね。
ちょっとマクベスで覚えてきた、あ、ちょっとこれいいなっていう三本締めがあるんで、ちょっと佐々木蔵之介発案のやつが、これなかなか良かったんですよ。あの普通の3本締めってよってやつでしょ、うん、これを5回やるんです。ただ1回目は指1本でやって増やしていく。 あ、知ってるの、これ何、これ関西系なの、
関西でたまにやるところあるかもしれない。
あ、そうなんだ、
よく知ってます。
あ、じゃあ、じゃあ、そう、
まあ、でもいいじゃないですか、
音が大きくなってくんだ、
うん、なるほどね。
やろうやろう、関西っぽくていいね。じゃあ、
うん、やろうやろう。
じゃあ本当に、じゃあインディペンデントシアターと大阪のお客さんありがとうございました。気持ちを込めて、ちょちょちょんの3本締めいきますよ。よーっよっよっよっよっ、ありがとうございます。
なんで気持ちいい。
なんだよ、楽しいじゃん。
なんで気持ちいいの。
はい、というわけで、今僕たちダルカラードポップはですね、大阪での黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんの本番を終えた夜でございます。さすがにね、今週1本取らないとなということで、おまけにまあいろいろね、このハードな50ミニッツから続く猫ちゃん東京公演、さらに大阪公演と続くですね、この過酷なスケジュールの中やってますので、まあ今日は主に東屋が喋りますのでよろしくお願いします。一応谷さんもここにいるんでね。
谷くんだよ。
よーし、
イエーイ。
よーし、一応今日ね、猫ちゃんの大阪が終わって、明日から岡山に移動して、猫ちゃんツアーの最後の地岡山でね、大千秋楽を迎えようというところなんですけれども、どうですか谷さん。一応お便りに答えたいみたいなこともあってね、
ウルフルズに大阪ストラットっていう曲がある。
あるね。
大阪
大阪どこやでほんまよし
よし、あれでもこれ4通ぐらい来てんじゃないのこれ。
4通なら普段より少ない方だよ、
うん、土曜日古い方からじゃあ行くか、
うん、
じゃあ お便り紹介しますね、お名前3年の T、お初にお便り差し上げます。現在高校3年生の T。
あこの子これに俺真剣に答えなきゃいけないなって本当に思う。
この子が何、東京
多分そう劇場で話しかけてくれた子だと思うんだよね。
あの東京公演初日かなんか来てくれて
だと思う。お便り届いてますかませんよね、うん、みたいな話をねして、
そうですね、谷さんに直接お便り届いてますかみたいなことを言って、あ届いてないっすみたいな、あじゃあもう一回送りますみたいなくだりがあって、
そう
届いて今届いてますね。
素晴らしい司会進行だね東井君ね、うん、
いくよ僕は中学校では演劇部で演劇をしており、高校でも演劇部に所属していたのですが、僕の視野の中にある高校演劇全体のみんなで褒め合って、アンケートには〇〇ちゃん可愛かった、〇〇くんの声がかっこよかったなどの文字が並ぶ。うまく言葉にできないのですが、そのような空気が肌に合わず部を辞め、自主制作映画やある劇団の手伝いなどをさせていただいておりました。
まずねもうこの時点で俺言いたいことがある。
何？
すげえその感じよくわかる、
うん、わかるねこれ。
あさま高校演技やってない。
俺は高校演技やってないけど、高校演技はこういう世界なんですか？
なんか感想の合評会みたいなのがあって、
うん、
うちの地区はね、
うんうん、
それでなんか僕統括高校だったんだけど、統括高校さんについてみたいなことになると、うん、周りの松戸なんとか高校さんとかが、
え、あ、同じ参加者
の、そうそうそう、別の組が別の学校が一言ずつ、主役のなんとかさんの声がとてもはっきりしていて聞き取りやすかったです、よかったですみたいなやつとか、なんとか役のなんとかさんの演技がとてもあのかっこよかったですみたいな、こうなんていうの感じがすげえあって、
いわゆるその
基本的に褒め合うんだよね。
歯の浮くような感じで言わなきゃいけないみたいな空気なの。
ぬるいんだよもう褒めてる感じ自体が。ちょっとうるさい人来たから、ちょっともうちょっと、もうちょっと寄ろう、
ちょっと
ちょっとね、
うん、やかましいやつが来たから。あっ、はい、
これこの高校生の質問はちゃんと答えなきゃいけないと思う。
確かにね。
だから周りに、
うん、
すごい真剣にやりたいんだけど、
うんうん、なんかこうちょっといいところあったら全部褒めちゃうみたいな人がいるっていうのは、
うんうん、
すごいわかるのよ。
なるほど。で彼も多分それが嫌で、まあ、自主制作映画とか劇団の手伝いとかをしている
。この時点で大したもんじゃん。
いやすごいいいセンスですよね。
本当は高校で演劇一生懸命やりたかったんだよね、
うんうん、
でもあこいつらとやってても腐るだけだってことを早々に察知したっていうのは、うんうん、素晴らしいこと、
うん
う
ん、
うるせえな。
で続きね、
続きね、
勉強としましては、うん、平田織座さん、成井豊さん、スタニフラフスキーなどの本を読み、
ええ
平田織座さん、
はい、
成井豊さん、スタニフラフスキーさんの本を読み、
はい、
微力ながら独学と経験を積んできました。
俺この時点でもう一個言いたいんだ
よ。どうぞ。
平田織座とスタニスラフスキーと成井豊を三角形にするとしたら、
うん、
全員が反目し合ってるから、
うん、
あの勉強の方向性がもうデタラメなんだよ、
ね、まあでも高校生だからね。まだ
なんかもうロックバンドに例えるなら、うん、あ難しいなこと例える。
どうやって例えるこれ。
ビートルズとチューブとザードが全部好きだみたいな。あでもチューブとザードが近いね。
ビートルズとチューブと
ビートルズとチューブと
ドラゴンアッシュが好きだみたいなこと。
あ近いかもしれない、うんでもチューブもちょっとビートルズに近いからね。
あそうかもしれないな。
ビートルズとドラゴンアッシュとクラッシュかな。
クラッシュ
クラッシュが好きみたいな。
全然違う。
ちょっとよくわからない感じになっちゃってる。まあいいと思うけど全部聞いた方がいいからね。
確かにね。
ビートルズもねクラッシュも
聞いた方がいいですよ。
チューブも
チューブもいいとこありますよ。
チューブも聞いた方がいい。
いい曲ですからね、う
ん、だから、この時点で勉強の方角は間違ってるんだけど、でもいろいろ読んどくのはいいことだと思う、
うんそうですね、いろいろ手を出した方がいいですからね若い時に、うんでその過程で、うん、定義が難しいですがやはりきちんとした環境で演劇の勉強をしたいと思うようになりました。
正しい、うん、間違いない、う
ん、そこで谷さんの質問なのですが、
素晴らしい、
大学で演劇の勉強をされた谷さんは大学でどのような経験ができ、うん、そこで何を得ることができると思いますか。もちろんどのような環境であっても本人次第だとは思うのですが、 実際に大学で演劇を勉強された方の本音が聞いてみたく質問させていただきました。ちなみに今は一般の理系大学への進学を前提に受験勉強を進めているのですが、日芸や多摩美術大学などで演劇を勉強できたらどれだけ豊かに大学生活を送れるだろうと、なかなか手につきません。
よし、アドバイス、もうちょっと移動
しよう。もうちょっと移
動だね。もうちょっと移動しよう。ちょっとこの
中で撮ろう。
撮れる？そう、撮れ撮る。ちょっとこの学生には真剣に答えよ、本当に。大事だと思う、これ。今、録音場所をね、ちょっと、よいしょ、よいしょ。ちょっと移動してるからね。やっぱこれを質問、すごい真剣に答えてあげたい。
確かに。
アドバイス、椅子ある？椅子ある。酔っ払ってバーバーやってる連中はね、バーバーやっといたらいいと思うけどさ。
確かにね。
ちょっと頭悪いけど聞き役になってくれよ、これは。
もちろんもちろん。
俺もね、うんうん、彼とちょっと似てたんだ。うるせえ、懐かし
い。あ、待って、最後まで読むわ。じゃ
あ、 じゃあ最後ね、
だから日芸とか玉美で演劇を勉強したらどんだけ豊かになれるかなっていうことで、うん、まあ、実は理系なんだけども今受験勉強が手につきませんと、
はい、
で私自身もその考えはよくわかるのですが、うん、親はやはり子供には社会的に安定している進路を選んでほしいようですと、うん、大変な長文失礼しました、うん、このようなお便りは不慣れのため失礼がありましたらご容赦くださいますようお願い申し上げます。追記、講演後はお付き合いください。ありがとうございました。次回講演も見に行きたいですということですね。ありがとうございます。
まずね、3つあるんだけど。
3つ。
1つはさ、うん、高校生3年生でしょ。
3年生。
こんなにしっかりした文章を書けるってまずすごいよ。
ちょっとね、びっくりだね。
そうだよ。
俺もその自分でラジオやってるんだけど、こんなに高校生でしっかりした文章なかなかないね。
もう構成もしっかりしてるし、手入法もしっかりしてるし、うん、レスマス口調の統一もしっかりしてるし、
しっかりしてるし、
ほぼ完璧なんだよね。
で、伝えたいこともちゃんと書いてる。
そう、明確なんだよ、うん、おまけに最後に不慣れなところがあったら申し訳ありませんっていう、
ちゃ
んと。
これは何なのこの感じ、慣れてるよねこれ。
いや、できてんだと思うよ、うん、人間が、まあね、人間ができてると思う、うん、文章って人間出るからね。
うん、出るね。
だからまず花丸だね。
花丸ですこれ。
文章として完璧だと思う、
うんう
ん、あと2つ言いたいことあった。
2つ、はい、2つ目は
1つは、うん、これ僕が鴻上尚史さんの本で読んで、うん、なるほどなって高校生ぐらいの時に思ったやつなんだけど、うん、まあ、理系の大学に行こうかな、うん、それともやっぱり演劇やろうかな、うん、で悩んでる人へって鴻上さんが書いてたんだよ。
あ、
そんなようなこと、あのすごい明確だったんだけど、うん、親も説得できないようなやつは演劇やるなって、うん、
あー、それはすげえわかるな。
そうだよね。
絶対そうだね。
やっぱこの職業って人を説得する職業でもあるよ、
うん、
ね、
そもそもがね、
自分の演技で人を説得したりもするし、うん、自分がこの作品どういう熱意を持ってるかで説得する場合もあるし、
うんうんうん、
でまして一番身近な親をも説得できないような人は赤の他人の観客を説得することはできないっていうのは、いや、おっしゃる通りでございますな。
これは真理だね。鴻上さんすごいいいこと言ってんだね。
やっぱあの人離れしてるよ本当に、うん、経験あるよ。
しかも本いっぱい出してるでしょあの人。
いっぱい出してる、いいこと書いてるんだいっぱい。
ああ、そうなんだ、うん、いいな、読んでみようかな。
ドン・キホーテのピアスシリーズがエッセイとして読みやすくて、
うん、
面白いと思うよ。
うーん、
で最近売れてないらしいから、うん、買ってくれたら喜ぶ。
喜ぶ、本人がね。
だってフェイスブックとツイッターにあまりにも売れてないから買ってくれって書いてたからね。
そんなになんだ。
このままだと連載打ち切られるって。
いやー、そうか。
じゃあまずはだからこのお名前何でしたっけ。
ですね、うん、3年の T、
3年の T さんもまずは両親を説得するってとこから俺は行った方がいい気がするんだよね。
うん、そうだね。
だってこれでなんかさ、仲違いみたいな感じのまま進学しても良くないし、
良くない ね、
ね、説得する努力を諦めたまま理系の大学に行って、
うん、
あ、やっぱ理系じゃなかったなっていうのも良くないし、とりあえず説得できるかどうかでまずは一回自分を試してみたら、
そうだね、
いいんじゃないかと。
猫ちゃんの俺がやってた剣道
も
まさにこのシーン
が、剣道やってることと同じことなんだよね。
俺がやっぱり親父と袋ね、劇やりたいから大学やめんだっていうのってやっぱ、あ、これまあ俺が演劇やってるっていうのもあるけど、まあすごい感情移入できるというか。
説得したんだ。
一応ね、うちはその割と放任主義みたいな形でおおらかな家なんだけど、でも多分それは弟がちゃんと固い職業で 真面目に生きてるっていうのがあって、長男の俺が好き勝手やっても何も言われないみたいな環境ではあったんだけど、でもやっぱり東京に行くっていうのでもやっぱり一苦労で、仙台の人間からしたら。
なるほどね、
うん、やっぱ俺は幼稚園小学校の時に7年間親からピアノをやらされてたっていうの以外は全部自分で決断していろいろ決めてきたわけよ、進学とかも。
ああ、はいはいはい。
でそれをまた認めてくれたっていうのもあるし、
それは大した親御さんだね。
うん、でもやっぱりなんか偏差値とかそのなんか高い進学校に行くっていうことを良しとしてる家庭だったから、うん、っていうのもあって、まあ俺大学に行く、早稲田に、早稲田なんですけど大学に上京するっていうのもそうだし、今舞台とかやってんだみたいなことも割とすごいドキドキしたしね
俺ら忘れがちだけどさ、うん、早稲田って世間的にはすごいんでしょ。
どうなんだろうねでもやたら言われるね、やっぱ出身言ったら。やっぱ
100人集まって、うん、100人だよ、もう、うん、無作為抽出で100人集まって、うん、早稲田ですって言ったら、うん、すごいねってなる、う
ん、なるね、なるんだよ。
でそこまで行ったのに学歴と全く関係ないことをやってるっていうのは、
俺特に今年になってからすげえ言われるの、初めて会う人とかに、早稲田なんですね、え早稲田でなんで演劇やってんすかみたいな
早稲田演劇やるとこだよあんなとこ、
うん、そうなんだけど、やっぱ世間のイメージとしてやっぱり早稲田入ったら政治家になるとかさ、
あ
弁護士になるとかね、そういう人がやっぱ思うらしくて、早稲田入ったら何やってんだよみたいなね。
三年の金さんも早稲田の理系に入って演劇やるってのも、
あ全然いましたね、早稲田の理系、ね、理工学部で演劇やってるっていう、うん、
とりあえず早稲田にいますって言っときゃ親もしばらく安心するし、
あそうそう俺はねそれ結構使ったの早稲田だったら文句言わねえだろうみたいなとこもあって頑張ったわけよ。
でもさ、うん、これなんかちょっと嫌な言い方になるかもしれないけど、うん、受験勉強で早稲田入るのと戯曲読むのって、俺戯曲読む方が難しいと思うんだ
よね。難しい、全然難しいよ
受験勉強は。結構なんか時間と数をこなせばできるとこあんじゃん、
やる気次第みたいな。
やる気次第で
ありますよ、才能というよりはね。
才能じゃないと思うな、うん、受験勉強は。
あれはだって攻略法みたいなとこもあるしね。
で俺分かるのが、うん、じゃあなんで企業が受験勉強をクリアして早稲田に入った人を評価するのかって、
うん、
要はコツコツ努力できる人っていうのを、
そうそうそう、証明してるから、ね、
証明してるんだ、うん、努力、あこの人は努力できる才能と素質があるんだっていうことを見てるんだと思うんだ、うん、そういう意味では学歴って僕は批判されるけど、うん、悪い物差しだけではないと思うんだよ、
うんうん、
一般常識として例えばじゃあ鎌倉幕府って何だったのかって言えるとか、
うんうん、
じゃ あのトルコ帝国はどうだったのか、オスマン帝国何だったのかっていうのをざっと言えるっていう、うんね、詳しいことは分かんないけど、とりあえずオスマン帝国すごかったんだぞっていう、
知ってるっていうね、ことと
りあえず知ってると、うん、いうのは、まあ、役にも立つし、同時に、まあ、実生活で役に立たないけど、
うん、
コツコツ努力することができる力っていうのは、
そう
だ
ね、
一つは証明できると思うんだよね、うんうん、だそれをなんか日本型の、ね、縦割りの企業が、うん、欲するってのはよくわかるんだ。うちの企業に来たら研修でしばらく厳しいけどコツコツやるだろうなっていう人を集めたわけだから ねとりあえずぶつくさ言わずに早稲田に入って
早稲田に行きたいとは言ってないけどね
いやでもこんだけちゃんとした文章を書けるんだと早稲田行けると思うんだ、うん、
いけるんじゃないっていうか、まあ、うん、そうね、
俺文章が一番頭の良さ出ると思うんだよね。
いやこれかなり上手な文章ですよ。
いや構成が本当にしっかりしてる、うん、
10代とは思えないな。これは
やっぱり早稲田クラスになると小論文とかさ
あるね、
ね、あの論説、うん、論述、
論述
あるじゃない、うん、っていう時にこの人じゃあ世界史の記述をやれって言った時にすごい強いと思うし、
うん、
まあまあ現代文にしたと古文にしたと強いと思うし、
ね、
まあ、理系の分野でどうなのか知らない
っていうか、理系でこんだけ書けるのがすごいよ。
でも逆に言ったら、うん、やっぱり数学の証明とかをちゃんと構成できる人だったらこれぐらいの構成力はあると思う。
なるほどね。
破綻してないもん、うん、A であるから B でありしかし D でもあるんだが、うん、私は E がしたいみたい な、
うんうんうん、
なんか何と何が対比になってるのかっていう構図がすごいはっきりしてると、うるせえな
やつ
だ、ね、地頭すごいいいと思うんだよね、この子、うん、
いいね。
だから彼の悩みもすごい真剣だけど、うん、彼をすごい、
うるせえな、
彼をすごいいい方向に導いたら、
うん、
この先演劇界の仲間になってくれて、
いやぜひやってほしい、
ね、
うん、
我々を助けてくれるかもしれないからね。
何だろう、演出家とか作家なのかな、やっぱこれは。
いや分かんない、俳優でもいいと思うよ、
うん、
何でもいいけど、
そうだね、
照明家でもいいよ、音響家でもいいよ、うんうんうん、いいけど でもこっちの業界、ね、こういう優秀な人材をぜひ演劇界に引き込みたいよね。
これは一般なんかサラリーマンになっちゃダメだこいつは。
いやいいよ別に、なってもいいけど。あってもいいけど、
なってもいいけど惜しいよ、うん、
でもう一個最初の質問にいよいよ答えようと思うんだけど、大学に入ってどうだったのかみたいなこと書いて
ある。あ、そうね、そうそうそう、うん、
これをすごいはっきり言うと、うん、あんまりいいことはない。
お、それはどういうこと。
レベルが低すぎるから、うん、あんまり意味はない
と。演劇を勉強してしようとしてきてる人たちがってこと。
なぜならだって自力で、うん、じゃあ平田織田と成井豊とスタニスラスキーを読んだ、うん、っていうのはなんか演劇界で有名そうな人の本は読めたっていうことだから。
そうね。
でもう一歩進んだら、例えばじゃあスタニスラスキーを読んだ、うん、じゃあスタニスラスキーとライバル関係にあったブレヒトはどういう人だったのだろうかっていうところまでいけると思うんだよね、
うんうん、
で行けたらもうこの時点でちょっと現代演劇の攻略ができるし、うん、じゃあ成豊を読んだ、うん、じゃあ成豊に影響を与えた塚公平は一体何者だったのかって塚さん読んだらもう一つ攻略できるよ ね、うん、じゃあ平田織田読んだ、じゃあ平田織田が対抗していた衝撃場運動ってのは何だったのかっていうことを読んだらまた広がってくるし、
そう、ね、
じゃあ衝撃場でやってた塚さん、唐、うん、さん、寺山さんっていうのは何と戦ってるのかってとこを読んでいけば、うん、進撃運動の流れが分かってくるし、うんうん、この人別に大学行かなくても
勉強するね、
自分で勉強できる。で俺同じだったの本当に。
ああそうなんだ。
大学入る前に、あ、演劇ちゃんと勉強しなきゃと思って、うんうん、自分で本買って借りていっぱい読んだの、
うん、
俺大学頭に言ったかもしれないけど、大学卒業、あ、違う、高校卒業して、うん、1年ぐらいフリーでやってたんだよね。
ああ言ってたね、
うん、そう、俳優に学歴はいらねえみたいなことを言って、う
ん、勉強してたでしょ。
そう、うん、でビッグサイトで時給900円のバイトに往復する傍らで片道1時間かかるから
本読んで
演劇書を往復で読んで
読んで、
で一生懸命勉強して、うん、でも世間の風当たりが強すぎて、うん、どうにもならないっていうことがあって、
うんうん
うん、でその後、あ、これはもうちゃんと勉強しなきゃと思って大学に入って、うん、勉強し直したんだわ、うん、明治大学入って、うん、ところがどっこい、うん、そんだけ勉強してたから大学に入る前にね、
うん、
自分で演劇書をちゃんと読んでっていう、
ある程度知識とかもあるし歴史も知ってるっていう状態で大学に入って、
そしたら周りのレベルが低すぎて、
あれそんなこと今から勉強するって人たちなんでしょ。要は
だってもう成井豊か平田達、スタニスラフスキー誰一人知らないっていう人の方が大半だったから。
あ、マジなのか。そう
か、俺目じゃねえ、早稲田蹴ってるんだよね、
演劇専攻行きたいから。
そうそうそう、
すごいね。
多分世の中で珍しいやつ
なん。でも早稲田にも演劇専修あるじゃん、文学部で。
ただそれは演劇専修なの、うん、
違うの。
明大は演劇学専修だから。
演劇学ね、
学がやりたかったの俺は。だってなんかヨボヨボのジジイに演技というのはこういうものじゃよって言われる将来が嫌だったんだよね。
なるほど。
いや演技は自分で勉強するよバカと思って、でも演劇のことを知りたいなと思って、
演劇学は大学で学ぼうと。
そうで、じゃあ座学、学問としての演劇は大学でやって、うん、じゃあ実技は自分でやろうと思って、うん、活動してたんだけど、うん、でもそんだけ勉強してから大学入っちゃったもんだから、うん、周りのレベルが低すぎて、うんうん、教授の授業はつまらなさすぎて、うん、全然勉強にならなかった。
え、それであの留学って なったの。
あ、繋がってる、
ね、繋がってんだ、検討大学だっけ、うん、あ、そうなんだ。
さらに笑っちゃうのは、うん、でもそんだけ勉強してイギリス行ったのに、うん、イギリス行ったらあんまり歯が立たなかったっていうのも。
それでも、
そうそうそう、
え、それは何、すごい検討大学のレベル高かったってこと。
違う、日本のレベルが低いだけだとか。だってじゃあシェイクスピア勉強します、シェイクスピア知ってますかってなった時に、うんうんうん、作品上げてごらんよって言って、うん、ハムレットと夏の夜の夢終わりみたいな人しかいないから、うんうん、あんまりね参考にはならなかったね。
まあそうなんだ。
だからこの3年の T さんに言いたいのはでも本質的には大学って同じことだと思うんだよね。教えてくれるとこじゃないから、
うんうん、あ、そう、それそうですよ。
そう、演劇に限らず、うん、自分が興味ある勉強をする場所っていうことだから、うん、ほっとかれたらもう落第していくだけじゃない。
そうだね。
でも教授って面白い生き物だからさ、うん、自分がもっと教えてくださいとか、僕これ面白いと思ったんですって言うと帰ってきたりするじゃん、
すげえ喜ぶよね。
あの人たちすげえ喜ぶ
じゃん。あの人たちすごいよね、甘えた分だけ帰ってくるもんね。
帰ってくる、帰るよ。だから俺も授業終わった後とかに先生質問があるんですがって言いに行ったりすると、 お、そうか、じゃあちょっとここで話すと長くなるから、うん、ちょっとお茶でも飲みに行こう
わかるそう
で、でなんか横浜の喫茶店で延々ブレヒトの話を聞いたりとかしてたんだけど、うん、でもそんだけのレベルがある人だったら別に自分で図書館行って読み続けてればできるし、じゃあ知りたいことがあったらこの三年の T さんに関して言えば僕のところに来たらもう全部教えてやるから、うん、
そうね、
だからもうどうとでもしろっていう
谷大学に行けば
谷大学
だって大学に行くのもそもそもさ人と出会えるかどうかっていうとこだからね。
でももともと大学ってそういう組織だったらしいんだよね、うん、中世に大学ができたのも勉強とか知識をいっぱい持ってる人たちのところに自発的に人が集まっていって大学っていうものが組織されただけであって、別に今みたいに教育機関としてどうこうとかなかったし、
そうね、
そもそも今の大学はもうなんか就職予備校みたいになっちゃってるところがあるじゃない、
うんうん、ある、大いにある、
あるよね、うん、だから総括すると3年の T さんに言いたいのは好きにしろって
好きにしろだし、ま、困ったら谷はいつでも門戸を開いてるよっていうことだし、
そうね、うん、だから理系の大学じゃあ早稲田じゃなくて東工大行ったとか言ったってさ、うん、別に演劇はできるし、
できる、
演劇の勉強できるし、持ってたらその前にじゃあ親を説得して文学部に行きますってだったらいいと思うけど ね、
そうね、一番やっぱそこじゃない、あの親をちゃんと説得してやりたい道に進むっていう
ね。でみんなこういう話になるとみんな言うんで、うちの親は説得できないみたいなこと、
あ、うん、違うんですよね、
違うと思うよ、
違うと思うよ俺も、あのね本当にね、あの命まで取られることはないって思えばね大変なことでできるよあのね、俺そうやって生きてきたし
命まで取られることはない、
あの誰かね中学から高校の先生に言われたのよ、そんなね、進路とか悩むなよ、命取られることねえから
ね、ないね、
やりたいようにやれよみたいなことを言われたことがあって、あ本当にそうだなと思って、
まあでも、うん、そうね、だから本当に人生一回しかないんだぞってのを考えた時に、うん、じゃあ20代前半のさ貴重な時間をどう使うかってなった時に、うん、とりあえず親の顔色を良くするっていうことを、うん、まあ、考えたい人は考えてもいいけど、うん、もう本当にやりたいって言うんだったらね、うん、親を不幸にしてでもやった方がいいし、うん、もっと言うとじゃあ親を不幸に一時不幸にしてやった上で、うん、最終的にはどう幸福にしようかっていうところまでやったらいいと思うから、うん、なんかもうちょっとこんだけの分子力あるんだからさ、
そうね、本当にそう、もったいないよね、
こんだけ構成できるんだから、うん、親にもさ、うん、じゃあ私はこの大学に行きたい、なぜならば前提条件 ABC って並べて、うん、そこから予想される帰結みたいなことをちゃんと書いて、うん、ね、私はこうなってこうなってこうなります、うん、つきましては何か2000何十何年のこの月までにこういうことをするって約束しますみたいな、うん、俺やったよ俺、
あ具体的に、
うんうん、大学卒業して3年以内にもうメモも出ないし物にもならなかったら辞めるって宣言して、うん、で大学卒業してちょうど3年目ぐらいの時に、うん、なんかたまたま初めてギャラもらったんだよね、
うんうん、
芝居の仕事で、うんうん、本当に多分なんか3万とか5万とか、うんうんうん、しかも長編1本書いて5万とかそういう、
そうあの作品かな
あの、まあ、あの夏目漱石と猫の原作ですけどね、うんうん、で、あじゃあもうちょっと頑張ろうかなと思ったので、うんうん、いいじゃんね、もうどうせこの時代ぐちゃぐちゃなんだからさ、
そうだね、
20代前半の 2,3 年ボロボロにしたってさ、うん、大丈夫だよ、どうせみんな死ぬんだから、
そうだよ、いつかね、いつか死ぬ
んだから
20代 の、 あのどう過ごすかっていうのをマジ具体的に考えた方がいいですね、
そうね、
うん、帰ってこないから本当に、
でも楽しく過ごした方がいいと思うな、うん、
で楽しく過ごすためにはやっぱり自分が何よりなんかこう納得した道を行かないと、うん、いやいややってたらすぐ10年とか経っちゃうからね、
俺ここから最低の発言しようと思うんだけど、
う
ん、
どうぞ、
日本は多分、うん、この先ガタガタになっていくけど、うん、食いっぱぐれることはないと思うんだ、
うんうん、
生活保護あるから、
うん、
いやまあ本当にキワキワになってもう何もできないってなったら、まあ、お仕事探すべきだけど、うんうん、それすら見つからない、でしかも自分の精神状態が悪い、うん、あるいは体を壊したってなっても、うん、日本国憲法はちゃんとね、うん、全ての人民の、ね、健康的で文化的な生活っていうのを最適に保障してくれてるから、うん、もうちょっと安心してみんな冒険した方がいいと思うんだ、 日本社会のおかしいところはみんなもうちょっとベンチャー精神を持って新しい企業とかしろとか、うん、新しい分野に乗り出していけって言う割には失敗したやつに厳しいっていうのはめちゃくちゃなんだよ ね、うん、いいじゃん、こんだけしっかりしてる人だったら、うん、もう大丈夫だよ、日本の宝になるからさ、
う
ん、
そうね、
自分に厳しく生きていけばもう絶対大丈夫だと思う、うん、頑張れ本当に。じゃあちょっと俺酒入れてくるわ、
うん、
ちょっとその間頭で好きなこと喋って
た、ね、まあお便りまだあるのでね、これからご紹介しますのでね、お待ちいただければと思うんです。
あの俺にもなんか酒くれ、俺にもなんかくれ、酒くださいえ、なんでもいいですよ、あの俺もなんか塚さんのスペシャル何か、
そう、あの劇団員のね塚越と悪い芝居の岡田太郎と照明家の松本大輔と、あとはインディペンデントシアターの支配人である相内さんが今宴会をしておりまして、そこから少し離れてね今撮ってるんですけどね。いやー、猫ちゃんもねまだ今日の大阪の千秋楽とかもね、まあ、僕は東谷エイトっていうダルカラードポップの劇団員で俳優をやってるんですけどね、この猫ちゃんっていう作品はやっぱり3年前初演の時に初のツアー公演をした作品っていうのは、まあ他人もねラジオで言ってるかと思うんですけど、まあ、3年経って今回再演して、で、まあ、全員が全員その同じメンバーじゃないんだけど、今猫ちゃんをやってて思うのはなんだろうな、やっぱり まだまだ余地があるぞということで、
お励ましてる、うん、いいことだよ、
うん、猫ちゃんの話ね、これは。
あずまやね、もう27分撮ったよ。
あ、マジちょっとお便り行こう、お便り行こう。とにかく岡山公演もね頑張りますのでね、岡山の皆さん来てくださいね。はい、ラジオネームアイクール、
あーアイクールさん、
谷さんこんばんは。
こんばんは。
あくまでも趣味としてですがタップダンスのワークショップを受けるために今カナダにいます。
え、
お、谷さんが多忙な中貴重な時間を使って収録された前回のポッドキャストをたった今聞きました、うん、カナダ滞在4日目の朝ですが久しぶりに1時間日本語を聞いて不思議な安堵感に浸っています。
ありがてえな。
ネット環境があればどこでも聞けるポッドキャストは本当にいいですね。
すごいね、う
ん、谷さんはイギリスに留学されていたと思いますが今だから話せる何かとっておきのエピソードがあれば教えてください。はい、よろしくお願いします。
今だから話せるだとイギリスのクラブでマリファナ吸って全然好みじゃない女の子に勃起したっていう
最悪だあ、そうなんだ。
だそれがすごかったんだよね
どういう状況、
カチカチでさ、うん、3日4日おなきにしててもこんなにカチカチにならないだろうってぐらいカチカチだったんだよね、う
ん、それ なんで立ったの。それは
マリファナだと思う。
マリファナで一緒に吸ってて、
わかんない、マリファナを吸ったかどうかもちょっとわからない。これマリファナを吸ったって確実に言ったらちょっとラジオ的にやばいんじゃないかなって気がしてるんだけど
マリファナ吸ってません。
マリファナ吸ってない
ってまたそういうなんていうかシチュニクリン的な夜があった。
何にもそんなイメージなかったんだけど、うん、なんか時間の感覚がおかしくなったんだよね。時計があって、うん、10秒動いてるのが見えるんだけど、うん、例えば俺がここからここに置いてあるボルビック、うんね、クリスタルガイザーのペットボトルに手を伸ばす10秒あるじゃん、うん、10秒かけない、普通2秒ぐらいで1秒かかんない、
1秒もかかんないぐらいだね。
この1秒が10秒ぐらいに思える。
え、体内時間めちゃくちゃなんだ。
で掴むまでは10秒ぐらいに感じるのに、掴んだ後気がついたら20分経ってるみたいな感じがあって、
そうなんだ。俺はちょっとそういうのやったことないんだ
よ。俺もやったことないんだけど、
やったことない
んだ、やったことはないんだけど、
すっちない
です。こんな感じだろうな
想像ね、
うん
なるほど、そんなとこですか
ね。留学中の話だよね。
留学中、イギリスにいる時の話。
ビックリエピソードみたいなこと、
まあ今だから話せるとっておきの何か、
マリファナの話か、あとは生クリームを食いまくったって話。
何それ知らねえ
あいつイギリスに留学するやつって基本的にはボンボンが多いのね、
うん、
うち別に一般家庭だし、うん、俺そもそも留学費用も向こうの学費も全部自分でバイトで稼いだの、う
ん、ああ稼いでから行ったの。
そう、週7日バイトしたの。
あ、休みなしだ。
休みなしで、はあ、バイトして一人で2、300万貯めて行ったんだわ、
うんうん、
それでもお金がないから、うん、学費高いからその向こう、
ああそっか。
それでクリスマスになるとみんな、うん、旅行に行くんだわ。 イギリス人って、
うん、そうなんだ。
ましてや海外から来てる留学生はみんなボンボンの息子だから、うん、留学中にもうクリスマスだからって言って旅行に行くんだよね。
なるほど。
たまたま金がなくて行けなかった俺と親友のヒロミツってやつだけ、うん、あのキャンパスに残ってて本当に2人しかいなくって、うん、2人で年家と松を50話分2人で一緒に見て
大河ドラマだよね。
大河ドラマでも50話分って言っても1時間かける50話分ぐらいだから
50時間、
まあ、2日か3日一緒に見たら終わっちゃう。
ああそっか。でも相当見続けたってことね。
もう延々見た年家と松をえぐいでしょ。
松島奈々子だっけ。
松島奈々子とあとなんだっけあの
唐沢俊
唐沢さん見て、でクリスマスが来たよって時にお祝いしようどうしようって言って、うん、ひろみつが俺生クリーム好きなんだよねって言って、うん、あじゃあショートケーキとか買うって言ったら、いや生クリームが好きなだけだから、うん、ここにも彼の葛藤が現れてるよね、うん、ショートケーキが食べたいってお金かかるから、うん、生クリームが食べたいだけなんだって俺も、そう、俺も生クリーム好きだよって言って、うん、じゃあ2人で生クリームを作ろうって言って、うん、男2人でスーパー
作ったの。
スーパー行って生クリームの元みたいなやつ売ってんじゃん。あれ買ってきて普通泡立て器ってことやるでしょ、うん、で泡立て器すらないから、うん、あのスプーンを2つ手に持って、う
ん、混ぜた。
うわーって3時間ぐらい混ぜて。
できたの？
できなかったの。
それどうなの？生クリーム以前みたいな状態でしょ。
だからあの1人分のショートケーキの半分とか1個分ぐらいの生クリームはできたんだけど、あとはなんか液体のまま残っててあハンドミキサーとか泡立て器ってすごいんだなって思いながら、
そりゃそうだ
ヒロミつけろできたよって言って、うん、2人でちょっとだけの生クリームを食べたりしてたな。
うわーそれなんだろう、いい話なのか
気持ちいい話
気持ちいいな、悲しい話かも。
でも気持ちいい話した方がいいと思う。
まあね、でもその経験大事だよね。
大事だよね。若いうちの苦労は買ったでも
しよう、
ね、
いやわかる。俺もだってもうあのさ俺実家仙台なんですけど、まあ、 あの米どころだから実家にお願いしごめんお願いしって言ったら米は送ってくれる。
ああそうね、
あの精米したのを送ってくれる。
そうね、そうね、
新米というか、はい、だから米には困らないんだけど、まあ本当に何お金も何もなく
おかずがない、
おかずもない、あのもう友達もいないみたいな時にもうとひたすらジャーで米を炊いてあの醤油をかけてイチゴを食うっていう生活をしてたこともあったよね。もうなんか働くのも嫌だみたいな時期があって。
でも分かるわ。俺もイギリス行った時にイギリスは米は高い、うん、だパスタが死ぬほど安いんだよね。
あ
もう 2,300 円出すとなんか1キロ2キロ買えるんだ、
ね、はあはあ、そんな買えるんだ。そ
うだからもうパスタバッと買ってきて、うん、ただ茹でたパスタに塩だけかけて食うみたいなこと、う
ん、分かるな。そうなんだよ。でその醤油とか塩とかもね実家からもらったものとか
そうなんだよ、大抵もらったものなんだよ。
そうなんだよ。であとその白米だけの時と醤油ご飯の時の違いが助かるなみたいなこの感じ、そういう経験はやっぱするべきですね。
ね、うん、なあイクル、
はい、クールさんありがとうございます、いつも、
ね、
はい、はい、もう一つね、
もう一つ、
名前はこれはね、ラジオネームソカシさん。
あソカシさん、
うん、
くせ者だ。
せっかく、はい、大阪の夜はどうですか。
はい、
大阪の夜楽しんでおられるでしょうか。やはり孤独を満喫されているのでしょうか、
はい、
っていうのがいつあって、
はい、
で途中で送ってしまいましたすいませんというわけで、はい、せっかく大阪に来たんだから大阪にしかないものを見ていただきたい、
はい、
飛び田新地、
はい、
夕暮れ時その界隈を歩くだけでまるでタイムスリップしたかのような感覚に包まれます、
はい、
何かインスピレーションが湧き出てくるかもしれません、
はい、
お時間があれば、
はい、
ということです、ね、ということでお便りは以上です、ね、
俺来年飛び田新地の芝居書くからこの質問はもう無用だね。
え、飛び田新地の芝居書くの。
書く。
え、どういうこと。飛び田新地が舞台なの。
飛び田新地の舞台を、あ、お芝居書く。
あ、もう仕事決まってんだ。
今取材してるもん。
え、じゃあ実際行ったりしたの。
じゃあ先生中あの大阪のラジオの登録やった後とかに飛び田新地に行ってるから。
じゃあいっぱい話せんじゃん。
いっぱい話せるよ。
俺行ったことないんだよね。話だけ聞くけど。
じゃあお前、ああ今行ってもだ、明日の日中行ってから岡山入んな
そんな時間ある。
割とね10時11時からも空いてる店あるみたいだから、
はあ、
とりあえず本当は夜が一番面白いけど。
だろうね。
歩くだけでも面白い。
いやなんかそう MCR の桜井さんとか言ってたもんあそこ歩くだけですげえよみたいな歩くだけマジ行った方がいいとか言われて あ、そうなんですかって言って、
で来年外人の演出家さんとやるお仕事で飛び出し日どうすかって、うん、まあどうせダメだろうなと思いながら提案してみたんだわ、うん、そしたら意外と通っちゃって、
あ、そう、
と思って、うん、で 先週か、うん、取材で行ってきたので、
そうなんだ。
これラジオ聞いてる方、飛び出し日って何って思ってる人もいると思うんだよ。
あ、そうだね、知らないよ。
日本に残ってる最後の遊郭みたいな、うんうん、チョンノマって言われてたんです
けど、チョンノマ、チョンノマ、チョンノマ、
ね、うん、15分でセックスして帰るっていう場所なんですけどただね、これそれだけ聞くとなんて下品な場所だって思うだろうけ ど、
どうなんですか、
行くとものすごい耽美な感じのするところなんだよ。
なんかこう部屋が外から見えて
と
か、
そので
、あの着物着たお姉さんたちがこういざなってるみたいな。
ちょっとじゃあ俺説明するね、うん、2分ぐらい
で。2分ぐらいね。
なんか大阪の、まあ、あれ西根に近いから割と汚い住宅街を歩いていると、突然日本建築みたいなものがバッと2ブロックぐらい並んだ街に出くわします、うんうん、あれと思って提灯が並んでるその風景の中に歩み込んでいくと、あの大体それぞれのお店が2軒ぐらいの間口しかない、2軒で 3.6 メートルですね、お店が林立してるんですよ。もう林立って林のように並び立つ、
並び立ってると。
で一軒一軒その小上がりになってるところに、あの20代、まあ、前半が多いですよ、うん、の女性がスポットライトを浴びてピンクや、いやすごいの、ピンクだの黄色だの緑だの赤だの、なんかその女の子一番気合わせる明かりを浴びながら、うん、ニコニコ笑ってこっちに手を振ってる、うん、でその度によくわかんない汚い割烹着とか、うん、エプロン着たババアが手を振って、
そババアの話よく聞くよね、
そうそうそうお兄さんお兄さん遊んでってよって言って、お兄さんこんな可愛い子他おりませんでって言って、うん、他見てる間いなくなっちゃうよみたいなこと言いながら、うん、もう手をこまねいていると、だもう歩いてると、うん、なんか突然なんか違う時代にタイムスリップしたみたいな感じがすごいするんだよね、うんうん、でまたその並んでる女の子たちが、俺が言うんだよ、俺が言うんだけど、うん、めちゃくちゃ可愛い、
はあ、
うちの劇団可愛い子しかいないと思う。
そうだね、
そう、まあまあじゃあ、まあ、若い方から言ったけどリナ可愛いでしょ。
まあそうね、
夏美かわいいでしょ、
かわいいね、
モンカかわいいでしょ、
かわいい、うん、っていうか、まあ、タニーの好みで集めてるからね、それは。
いや世間一般的に言ってもかわいいと、
まあ、かわいいと、
かわいいと、うん、よりかわいい
そんなこと言ったら劇団聞いたら気悪いけどもでもそんぐらいのレベルが高いと、
そんぐらいレベルが高い、本当冗談じゃねえかっていうような、
まあ、確かにね、タニーさんは結構厳しいですからね、女に対して、
うん、厳しいんだ。
そんなタニーさんがかわいいという軒並みかわいい、
軒並みはもう全員可愛い、
全員可愛い、
驚きだわあれは本当に。あ、そう、あ、そう、で、いや今挙げた3人もさ、みんなタイプが違うじゃん。
違うね、全く違いますよ、
ね、グラマーで背が高いとか童顔だとかいろいろあるじゃん、
いろいろあります。
でもグラマーで背が高いタイプの第一級とかがいるんだ、俺取材したから知ってるんだけど、うん、本当にそういうやつで稼ぎ頭のやつは1週間で100万ぐらい稼いでするんだよ、
1週間で、
1週間
は
あ。例えば1日12時から夜の12時まで入ってますって言って、1日にお客さん、じゃあ20人取りましたってお客さん、あ、人がいたとしたら、だいたい20万ぐらい稼ぐ。
1日20人ってのはすごいよね、
稼げるの、
やれちゃうんだ、時間も短いと。
僕取材してるから言えるんですけど、
取材もしたんだよね、
取材してるから、あくまで30分でだいたい2万1000円とかなんだよね。
ああ、
それ1000円は税だわ。で2万円手元に入ってきて、1万円はお店とオーナー、1万円は自分の手元で、20人取ったら20万。
え、じゃあ30分1枚ってことは時給2万ってことでしょ。
いくね。
そっか、でもそうだね、限られた年数しか多分できないんだろうね、
働くことは。なんか何かを捨ててる人はやっぱ多いな、
そう、人生におけるってこと。
なんかだからいろいろ読んだんだけど、うん、変な人がやっぱ多い、うん、変なってのは昔のイメージだと、うん、例えばもうどうしても払いたいお金があって、お母さんが病気でってイメージするけど、うん、そういうんじゃないの、もう、
そうじゃないの、
もうなんか今のうちに贅沢しときたいとか、今こんだけ悪くて楽しい時に無理をしたくないとか、あるいは今の生活レベル落としたくないし貯金もしときたいからって言って、
働いてるってやつがいるんだよね結構。
そう
ゾロゾロと。俺この間会った女の子は、うん、会ったって言っちゃったけど、まあ、取材だから、
ね、取材で会ったね。
看護師だって言ってたね。
え、看護師をやってて夜は飛び出し新地で。
リアル看護師いるんだなと思って。ちょっとね嘘くさかったけど、嘘じゃないのって半分思いながら、でもちょっと話自体がリアリティがあって、やっぱ看護師って今業界的に厳しいじゃない。
厳しいね、大変な仕事ですよ、ね、
もう人でもな い,
ない
でも稼ぎもそんなに良くない、おまけに超忙しい、
忙しい、過酷ですよ、
もう使い倒されるっていう中で、うんうん、もう看護師の仕事やってても、うん、もう浪費するだけだから自分を、うん、看護師と
飛び出しんちの、
いやいや
飛び出しんちも浪費じゃねえのかよ
でもね基本的には頑張り屋さんなんだろうなって感じました、その人。
まあ堅実といえば堅実なんだろうね、ある意味ね、自分の稼ぎ時みたいな。
でもさ普通に考えたら、じゃあこの先の人生安定させるために頑張ろうって思ったら、うん、普通はじゃあ資格取ろうとか、うん、安定した仕事をなんかやろうとか、うん、手に職つけようみたいな話になりそうだけど、うん、今私若くて可愛いしモテるんだから、うん、稼ぎ時じゃねって言ってバカバカ客取るってすげえな。
すごいね。それって何、やっぱあの大阪とか関西の人が多いわけ？
あのね、観光客が一番多いと。
あ、そう。
俺が見た感じだとやっぱり中国人がすごい多かった、俺が行った時はね。
そうなんだ。
俺実は 3,4 年前にも一回行ったことがあって。
あんのかよ
だその時はもう見ただけだったの。ああこういうとこなんだなと思って、すげえとんでもねえとこだなと思って帰ったんだけど、でその 2,3 年後に本当人生何が経験になるか分かんないけど、あのちょっと来年やるお芝居でそういうような話をやりたいっていう時に、その外国人の演出家さんに、ちなみに日本にはこんなところがありますってプレゼンしたら、超面白いねケニチ、そこはぜひやりたいわって話になって、じゃあ取材行ってきてくれよって言って、取材費もちゃんともらって、だからあの自費じゃない、
自費じゃない、
仕事だから、
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 かなりでかいプロジェクトだねそれね。
結構でかいプロジェクトだと思う、うん、で、うん、改めて行ってみて気がついたんだけど、やっぱり、うん、狂ってる場所だなってな
るんです。面白いね、貴重だよね。
あのこれ例えば東南アジアの売春宿とかとはちょっと事情が違うんだよね、うん、やっぱり東南アジアの売春宿って例えば親から捨てられたとか、うん、障害があって他に仕事がないとか、
環境的に無理っていう、
もうほぼ性奴隷に近いような人が多いんだけど、うん、トビタにいる人はなんかね変な明るさを持ってる人がいるんだよね。で俺が会った人はそんなにさ別に何十人会ってるわけないからさ、せいで取材だっつってちょっと潜入したぐらいだけど、リポルタージュとか小説とか出てるからさ、あの新書とかで読んだりとかすると、結構ねよくわかんない感じで体打ってるんだ。
それってさ、そのなんていうの、あのそこで働くためにはやっぱこう何か試験っていうかパスしなきゃいけないみたいな
のある、
あるの。
顔、
顔、それはその、 あの店のおばあちゃんがありみたいな。
オーナーだと思う。
オーナー
か、
うん、
だから喫茶店で待ち合わせてお話しして、うん、あなただったらいいわよってなる場合と、うん、ちょっと他に行ってちょうだいっていう場合と。
なるほどね。
ただ本当に驚くぐらい美人が多いから、いや冗談だろって思うよ、俺たち男でバカだからさ、顔が可愛い子はみんな心が綺麗だってい
やまあ幻想を抱くと
幻想抱いちゃうじゃん、こんなに可愛い子はいい子に違いない、
未だに30代になっても抱いてます、
抱いちゃうでしょ、うん、でも別に体売ってるから悪い子って言いたいわけじゃない、
いや言いたいわけじゃない、
うん、なんで こんな可愛くて綺麗で美人でグラマーなのになぜ体を売る必要があるんだっていう人がゾロゾロいるんだ。だって普通に仕事したら頭良さそうだし、愛想もいいんだから仕事できるじゃん、じゃあ結婚したかったらすればいいじゃん、体打ってるんだよね。
確かにそれ面白いね。
いや変なんだよ、よくわかんないんだよ、
そのお芝居にするっていうことも題材としても面白いだろうね。
でも面白いですよ、死ぬほどあって、これもうけど時間だろこれ。そうそう、
あそうだね、
いやもう一個だけ喋って面白い、あもう45分だ、そうそう、1が喋っちゃうでしょこれ、
うん、喋っちゃうね30分で終わろうと思ってたんだけど、
あそこはもう日本中の性欲の全てが集まった場所で、うん、通りごとに名前がついてる、
あいくつか通りがある、そう、
メイン通り、
メイン通り、
青春通り、
青春通り。
一番面白いのが妖怪通り。
え、妖怪、
妖怪通りと年金通りってのがあって、何なんですか。
そう、なんだろう、え、妖怪通りと年金、妖怪っていうのは何ですか、高齢ってことですか。
その通り。
あ、そのそれ専門の人たちが行く、
30代40代50代の人がゾロゾロいるのが年金通りってとこあって、ちょっとだけ安かったりするんだよ、
熟女好きみたいな人が。
でもそんなに安くないの、驚いたことに。あ、なぜならテクニックを持ってるから
だろうね。
俺妖怪通りはまだ試してないんだけど。
いや、取材で行ってよ。
そう、だから本当は妖怪通り取材してくれって言われてるから、うん、妖怪通り行かなきゃいけないんだけど、うん、ちょっとね。
いやいや、行くべきでしょ、仕事だから。それは
でも明日岡山行かなきゃいけないから。
いや、今は無理だけど、ね。うん、え、年金通りってのはそれ以上ってことですか。
妖怪通りと年金通りは同じ通りを妖怪通りって呼ぶ人もいるし、年金通りって呼ぶ人もいるんだけど、
あ、一緒のことなん
だ。
あ、
俺が把握した感じはそんな感じだね。
面白いね。
でもさっき東谷はなんか着物を着た人があって一緒にちらっと言ったけど、うん、着物に限らないんだ。
え、違うの。
すさまじいよ、
いろんなのがある。
歩いてると、あ、和服だな、和服のミニスカだなって人がいたり、ナース服だなって人がいたり。
え、コスプレもあるの。
ある。あ、ブルマだなとか、スチュワーデスだなとか、なんだか分かんないけどランジェリーだなとか、いろんな、あ、メガネっ子だなとか。
あ、じゃあもう全方位対応してますみたいな、割とそういう感じ。
俺が見て歩いた感じだと、あらゆるフェチズムを大体
もう集約してる、
大体抑えてる、
網羅できる。
すさまじいよ、なんか。でこんだけ言っても伝わらないのは、あの界隈に足を踏み入れた瞬間の異世界に入った感じ、
うん、違う。
例えばだけど、世田谷区の裏道歩いてて突然ディズニーランドに入ったみたいな感じがするんだ
よ。一瞬で切り替わる。
びっくりするでしょ。世田谷区の下馬のさ、あの地区会館行こうとして歩いてて、角曲がった瞬間にあのディズニーランドのカリブの海賊みたいな。
ありえないでしょ。
びっくりするでしょ。
あんなのどかなとこから
みたいなレベルなんだよ。で、あそこ実は午前中も営業してるし、夜は12時きっかりまでやってるから、明日岡山行く前に、あの前も、まあ、ちょっと友達がいるからって言って知らないふりして。
え、でもそれさ、なんていうの、その経験としてちょっと見てみたいっていうのはすげえある。
絶対行った方がいい。
その、ね、職業的にもそれ
絶対行った方がいい。あ、そんな気の狂った場所があるのかって思うぐらい、うん、意味がわからん。
しかも近いでしょ。
近い。
こっから、
こっから本当にタクシー乗ったら1000円ぐらいだよ。電車で行っても多分 2,30 分で着くと。
朝何時から行ってるんですか。
朝で、俺が聞いた、俺朝一行ったことないからわかんないけど、うん、俺が聞いた話だともう10時11時から開いてる店はあるらしい。ただ一番面白いやっぱり夕方以降、
まあ、そうだろうね。
も
う
全部の店が開いてて、だって2軒だからもう 5,6 歩歩いたら2軒で過ぎるでしょ。2軒四方で店がずらーっと両脇並んでて、全員がこっちを見ながら満面の笑みで手を振ってる。意味がわからない異常な空間なんだよね。
あ、それはちょっと経験しないとわからないものがありそうだな、いっぱい。
で、なんかなのに雅なんだよね、和風な感じがして、お手手振りながらすごい満面の笑みで
上品だ。
そう、女の子は上品にニコニコって笑ってて、でやりたいパパの隣に座ってるやつらはこんな可愛い子おらへんでーって、もう一周してきたらいなくなってるでーみたいなこと言いながらやってるんだね。
すげえな。でそこに日本全国からやっぱ来るわけでしょ、お客が。やっぱね、
お客も来るし、ジョーもやっぱ日本全国から集まってるらしい。
あ、そうなんだ。
あまりにも稼ぎがいいから、じゃあ大阪行って飛びたでって言って面接受けて受かったって言って、じゃあ私の賞味期限まで稼ぎ倒してやるみたいな。意味が分かんないけどね。
ちょっと話とかもしたいですね、それは。なんか
話した、散々そのナースのこと、うん、面白かった。
いや、すげえ、ナースでそれっているんだね。
いるんだね。
いやー、なんだろう、会ってみたいわ、いろいろ。
だからもう人生一回しかないから、
ね、そうね。まあ、そんなことで、
そんなことでね、はい、ほらもう50分経ったよ、
たっぷり喋って、
終わろ、
はい、明日も岡山移動で早いんでね、はい、僕は飛び出し地行けるのかな。
で明日は日中しかないけど、うん、
出発時間によってはね、
出発時間によっては
ちょっと行ってみようかな、取材
中。あと飛田の話は大ちゃんに聞くともうちょっといろいろ出てくる。
ああ、大好きさんね、詳しそうだね。
誰からポッドキャストやお便りを募集しているので、はい、メールアドレスと連絡フォームがどっかにあるから探して、ね、連絡してください。
DC ポップレディオアットマーク gmail.com ですね。 DC ポップレディオアットマーク gmail.com までどしどし応募ください、ね、
で、明日からこのラジオが公開された明日から9月の、456岡山でやってますので、うん、岡山 の近辺の方はぜひいらっしゃってください。
黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃん、
はい、
第16回本公演をやってますので、ね、うん、最終日はお寺でやりますか。
お寺でやるか
これ相当面白いことになりそうなんで。
お寺まだ行ってないでしょ。
まだ行ってない、写真しか見てない。
だからお寺見たらバビると思う。
バビる。
明日の、ね、5時ぐらいにお寺の見学行くつもりだから俺は一回見てんだけど、大ちゃん連れて照明が連れて行く予定だから、うんうん、5時までに着いてれば一緒に行けると。
ああ、分かった。
ただ飛び台に行こうと思ったらちょっと取捨選択しなきゃいけない。
ああ、
どっちかなって言って。
飛び台じゃない？
俺は飛び台を勧める。
いや、飛び台の経験としてちょっと。
いや、異常だからね。
すげえ見たい。
面白いと思う
よ。谷さんの話を聞いてよりちょっと興味が。
このラジオ聞いた人も全員行ってほしいね。ただ女性が行ったら本当に怒られるのと。行って携帯のカメラを出した瞬間にむちゃくちゃ怒られるから。
撮影はダメ。そりゃそうだ、
カメラ撮影携帯あっという間に怒られる。
女性が入ったらどうなの、怒られるの。
いや、冷やかしだからもうあっという間に怒られる。
来んなみたいな。
さすがに突然怒られたりはしないだろうけど、
ちょっとちょっとみたいな。
例えば 2,3 回うろうろしたらもうすぐ怒られる。
物見遊山で来んなみたいな。
そうそうそうそう。あ、男ですら同じ通りを2回歩いたら怒られるから。
それ緊張するな。
あの前一回通り過ぎるじゃん、俺の前を、うん、お兄さんここカーイコールで遊んでってやって言って通り過ぎた、まあ、でもう一回戻ってくるじゃんっていう時にはもう言われるのは、はよ決めやって。
あー、なんかわかるな、その感じ。
えぐいんだ。
えぐいね。
えぐいんだ。
いや、ちょっと楽しみになりました、これからが。
じゃあ15分1万6000円だったかな。たっけんだ、たっけんだ。
お話しするのも払わなきゃいけないもんね。
たっけんだ。
そうですか、分かりました。
はい、
じゃあまたちょっと来週です
ね岡山来てね。
ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。